彼は思わず今一度ぞっとして体を縮めた。ぱっちりと目を見開いて静かに振り返ってみると、花嫁の初枝はヤグの襟に顔を埋めてすやすやと眠っているようである。彼は極めて注意深く、そろそろとヤグを抜け出した。枕元の障子を少しずつ少しずつ音を立てないように開けて廊下に出て、足音を盗み盗み渡り戸の伝いに母屋の様子をうかがった。家中が新刊と寝静まって給仕人の足音も途絶えている。勝手の方の明かりも消えてしまって、ただ奥座敷に寝ているらしい伝六郎の寝言とも歌ともつかぬぐうだらなボケ声が聞こえている。その声を聞き、彼は真っ暗な中廊下を抜けて玄関脇の薬局の扉を開いた。薬局の三方ガラス窓の外は雪のように輝いていた。西に傾いて一段とさえ返った満月にまぶしく照らされた破天荒の花が、鉛色の影を大地一面に漂わしていた。中央の跳躍台の前に立った彼は、恍惚としてその白い光に見とれていた。そうして今日までに彼が見たり聞いたりした幾多のいわゆる成功者、すなわち立志伝中の人々が、いかに残忍な血も涙もない卑怯な方法をもって弱者を蹂躙し踏み殺してきたかを連想し、思い起こし続けていた。俺もその一人にならなければならぬ。いな、いな、もっともっと強い人間にならねばならぬ。尊い俺自身の一生涯、これだけの頭脳と知識と、この若い血と肉と豊かな情緒とを、あの見苦しい寂しい廃物同然の推し女の一生とつり替えにしてたまるものか。これは当然のことなのだ。天地自然の理法なのだ。ちっとも恥じるところはない。咎められるところもない。ただ他人に見咎められさえしなければ、疑われさえしなければいいのだ。ちっとも構わない。何でもないことなのだ。そんなことを考え回しているうちに、いつの間にか雪の光に包まれたような寒さを感じ始めたので、彼ははっとして我に返った。頭の芯は眠くてたまらないのに、意識だけはしゃんしゃんとさえ返っているような気持ちで、彼は正面の薬戸棚の引き出しから小さなカプセルを1個取り出した。それから突き当たりの薬戸棚のガラス戸を開いて、今日昼間トンの老人が持ち出した黒柿の飛躍箱を今一度取り出して、調合棚の上に置いた。その中からやはり今日トンの老人が扱った塩酸モルヒネの小瓶をつまみ出して、その中の白い粉末の少量を月の光に透かしながらカプセルに落とし込んだが、多すぎると思ったらしく、またその中のごく微量を小瓶の中へ落とし返してから、カプセルの蓋をしっかりと覆った。それから何もかも元通りに直して、薬戸棚のガラス戸をたりと閉じた。その時に彼の背後の開け放しにしてきた廊下の暗闇で、かすかな深いため息が聞こえたように思ったので、彼ははっとばかり固くなった。慌てて カプセルを右手に握り込んだまま、指先走りに廊下に出てみたが、しかしそこには何の人影もなく、真っ暗な中廊下の向こうの閉め忘れてきた渡り殿の入り口の片側に、白桃の花がしらじらと月明かりに見えたので、今度は彼自身が思わず深いため息をさせられた。彼は彼自身を勇気づけるかのように、たった一人で微笑した。悠々と薬局に帰って、小型のビーカーを取り上げると、浄水を6分目ほど満たした。塩酸モルヒネ入りのカプセルと一緒に左手に持って、薬局用のスリッパをつまさぐった。薬局の横の扉の掛け金を外して、勝手口の外側に出た。廊下の暗がり伝いに足音を盗み盗み、台所の角に取り付けた新しいコールタ塗りの雨どいをめぐって、裏手の風呂場と納屋の物置のひさし合いの下に来た。そこでは西へ傾いた月がかなり深い暗がりを作って、すぐ横手の白光りする土蔵の壁を真四角に区切っていた。彼は絶対に音を立てないように、まだ麻痺しているであろう推し女の目を覚まさないように、用心しいし納屋の扉の掛け金を外した。すると納屋の中の暗がりで、突然にガサガサと藁の音がし始めた。たまらない乞食臭い異臭がむーっと襲いかかってきた。と思う間もなく、銃のように髪を振り乱した怪物、たくましい推し女が飛び出してきて、いきなり彼に抱きついた。心から嬉しそうに笑った。キーキーキーキーキーキーキーキーキー。そのモズさながらの声は、月夜の建物とその周囲をめぐる果樹園に響き渡って消え失せた。